はい、それではですね、今回はいただいた質問に対してお答えさせていただきたいと思います。よくわからないし、インターネットで稼げるなら稼ぎたいと。で、自分は、体の、これは多分誤字だと思うんですけど、問題があり、社会に出て就業はできないからパソコンで稼げるなら稼ぎたいのですが、年も高齢なのでできますかという質問をいただきました。はい、ありがとうございます。で、ですね、まあ、年齢とか、これ学歴とか性別がなくても、ネットで稼ぐことっていうのは正直可能となります。で、なりますし、あとはまあ、インターネットで稼ぎたいと思われるのであれば、まあ、これから勉強していただければいいのかなというふうに思うんですね。で、僕のところでもですね、実は、いくつか、質問を、まあ、いただくケースもあるんですけれども、ただ、まあ、ここですね、体の問題があって、まあ、就業がね、できないという部分が少し、まあ、気になったので、まあ、そこだけ話をさせていただきます。で、僕もそうなんですけれども、まあ、場所を選ばずに、収入を生み出すことっていうのはできますし、まあ、あとは顔を出さずにですね、稼ぐことも、実際できるわけなんですけれども、ただその情報発信をこれからしていくときに、自分は、こういった病気があるから、活動ができないとか、それはですね、これから、絶対に言わない方がいいと思います。まあこれはもちろん質問で、こういう状況ですけど大丈夫ですかということで質問をいただいていますので、まあここに関してはもちろんいいんですけれども、これから、この F さんという方がですね、情報発信をしていくときに、まあこれ考えていただきたいんですけれども、やっぱりビジネスって何かの情報提供、もしくは価値の提供をして、それに対して、あ、悩みを解決してくださるからお金を、お客さんね、は、お金をお支払いされるわけじゃないですか。ですよね。なので、自分が病気だからこうだとか、何もできないからこうだとか、っていうふうに言ってしまうと、それじゃあそんな人からアドバイス、ね、お金を払ってでも受けたいかと言ったら、まあ、まずノーでしょという部分じゃないですか。で、ネットって本当にいろんな方がいて、まあ、うつの方もいらっしゃれば、まあ、半身不随とかの方もいらっしゃるんですよ。で、それこそ、車椅子生活で、タイピングもできない方が、実は年収で1億円以上稼いでる、若い人もいるわけなんですよね。で、彼はどうやってそのインターネットで文字を打ってるかというと、割り箸ありますよね。割り箸を、口でグッと噛んで、で、それでこう、タイピングをしてるっていうね、方もいらっしゃいます。で、それでね、年収がそれだけ稼げるってもう本当に恐ろしいと思うんですよ。なので、まあ、普通の、例えば就業であれば、そこの職場に行って、で、すごい対人のコミュニケーションとかもいろいろこなしていって、で、いやいやな仕事をね、しなきゃいけないですし、まあ、そもそもやっぱり雇われてるってことは、健康状態が、微妙な方というか、は、やっぱり外の社会って雇ってくれないんですよ。で、雇ってくれないからこそ、やっぱり自分でもう稼いだ方が僕は圧倒的に早いと思うんですよ。で、その時に、自分がこうこうこうだから、なんか活動できないんですっていう、ことをこれから言うのではなくて、そんな状況でもじゃあどうしたら、相手の方に価値の提供できるのかと。ね、何度も言いますけれども、普通にね、その、何も価値が提供できない人とか、何かね、言い訳を言ってる人に、教えてほしいかといったら教えてほしいと思わないじゃないですか。ね、例えば A さんが、体がね、こういう風だから、自分は全然活動できませんっていう人なのか、逆に、自分は、体はこういう問題があるんだけども、ね、で、年齢もこうかもね、例えば70歳ぐらいかもしれないけども、ただじゃあ70歳でも、少しずつでも、1年間、2年間頑張ってやっていけば、月10万円ぐらいは稼げるようになるんだよっていうように言うのか、じゃあどちらがね、どちらの方に、教えてもらいたいかを考えていただきたいんですよ。やっぱりビジネスって相手の立場になって考えていかないと、なかなかね、共感を生まれませんし、そこでファンっていうのを身についていかないわけじゃないですか。なので、そこだけ考えていただければすごくいいのではないかなと思います。で、まあ、最後にですね、お伝えしておく と、できればですね、こう、まあ、僕に対してでもないんですけども、必ずですね、質問をされるときっていうのは、もう、ある意味文章でその人柄っていうのはやっぱり見えてくるんですね。なので、例えば、初めて投稿される方に関しては、例えば、はじめまして、〇〇と言いますと、で、この度は、こういった、ことにちょっと質問がありましたので、投稿させていただきましたみたいな、まあ、文章っていうのをしっかりと入れていただいた方がいいと思います。で、それはですね、はっきり言って、まあ、年齢とか、会社とか、に勤めてる、勤めてないとかは、正直関係ない部分なのかなと思ったりもしますね。まあ、そこはやっぱり人となりというか人柄も含めてですけれども、まあ、メールとかっていう部分のマナー的な部分になりますので、まあ、僕は一応こういただいた質問に関してはお答えしようという気持ちはあるんですけれども、結局ね、自分が、変な風にですよ、あと誤字脱字とか多いと、それに対してなんだこれみたいな感じで取られる可能性だってこれはほとんどあるんですよ。絶対ありますから。なので、今後はですね、まあ、今回は送っていただいたことには僕はね、もちろん嬉しくは思うんですけれども、できればもうそういうとこからビジネスって始まっているので、まあ質問の仕方というか、で、相手がね、とりあえずネットだから送っときゃいいやじゃなくて、誤字脱字がないかってことをしっかりと確認しながら、メッセージってのを送っていただいた方が、それがまた、あなたの成長にも僕はつながっていくと思いますし、まあそれがね、ネット社会、まあ、ネットだから許されるっていうことになっちゃうんですね。それってある意味ネットに対してね、ちょっと甘く見てんじゃないかなっていうことにもいいね、捉えかねないと思いますので、だって実社会だったらないじゃないですか。例えば会社、対会社に送っていくときにめちゃくちゃ誤字脱字だったら、それ仕事になんないじゃないですか。ですよね。だから僕はやっぱりそういったところも、まあ、メルマガとかで誤字脱字がね、多少あっても、それは僕の情報発信の仕方の問題だとは思うんですけれども、やっぱりこう、自分が名前を出して、で、それでメッセージをされるってことは、それなりにやっぱりやる気があるからこその行動だと思いますので、まあ、だからこそそこでね、ミスをしてしまうと、はっきり言ってもったいないと。思いますので、まあ、ぜひね、これはまあ F さんに関してでもそうですけれども、まあ、他の方もですよね、これを聞いていただいているあなたも、ね、ネットだからっていうね、なんかそこで甘えを出すのではなくて、ネットだからこその、振る舞いっていうのを僕はしていただくと、より印象もいいのではないかなと思います。やはりね、正直、誤字脱字だらけの方もね、やっぱ送っていただくんですけども、なんか、それってね、こちらもやっぱり質問が、しっかりと来てないから、答えようがなかったりするんですよ。だったら逆に送らない方がいいんじゃないのって思ったりもするぐらいなんですよ。なので質問をされるってことは、それなりに、まあ僕もこの質問事項っていうところに、具体的な方は的確に答えられますよって書いてあるわけじゃないですか。で、そこで、やっぱりマナーとかっていうのはしっかりと守っていただくのであれば、やっぱりね、まあ、はじめまして、誰々と言いますと、ね、ちゃんと名前も伏せますよって伝えているわけなので、そこの部分だけね、しっかりとされておけばいいんじゃないかというふうに思います。ということで、質問の回答はこれにて終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。